教、自分の十字架を背負って、石橋牧師です。
ルカ福音書の14章を学んでまいりました。14章の初めのところで、ファリサイ派の議員の家に食事に招かれた、主イエスでありますが、その食事を終えて外に出られ、手歩みを始められるイエス様の姿が今日の聖書で示されてまいります。主イエスは今エルサレムにお顔を向けて歩んでおられます。顔を向けるというのは断固たるご決意がそこに示されている、すなわちエルサレムに向かって歩むということは十字架の死に向かって歩むということであります。十字架の死に向かって歩まれる主イエスが、自分に従ってくる多くの群衆に向かって振り向いて語られる、突然振り向いて語られるということが今日の25節最初の御言葉に示されているわけであります。大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われたと示されるわけであります。主イエスが突然振り向かれる、自分についている、ついてくる群衆に向かって主イエスは突然に振り向いて、その一人一人と一人一人に向かって行かれる、一人一人に向かって向き合っておられる、振り向いて群衆の一人一人に向き合っておられる、そして語られるイエス様のお言葉が示されてくるわけであります。後ろについていくときに、さまざまな思いを持ってイエス様の背中を見つめるわけであります。主イエスは預言者である、力強い神の言葉を語る、その言葉を聞きたい、病気を癒す力を持っておられる、その力を見たい、また自分のうちにさまざまな悩みがある、あの主イエスによって、その力によって、克服したい、さまざまな思いを持ってイエス様の後に従うわけであります。しかしそのイエス様が突然振り向いて自分に向き合い語りかけてくださるとしたら、私たちはこのイエス様のお言葉をどのように聞くことができるだろうか。またそれが思いがけないイエス様のお言葉であったときに、思いがけないこのイエス様のお言葉を私はどんなふうに聞くことができるだろうか。私たちに向き合ってくださるイエス様の語られる言葉、私たちはその言葉を本当に聞くことができるだろうか。そのことをも問われる思いがする御言葉であります。まさに群衆に向き合って語られる主イエスの言葉は激しい言葉であります。26節を見ていただきますと、もし誰かが私のもとに来るとしても、父母妻子供兄弟姉妹をさらに自分の命であろうともこれを憎まないならば、憎まないなら私の弟子ではありえない。非常に激しい言葉が語られるわけであります。突然主が向き合ってくださって、このような御言葉を聞くとしたら、私たちはこの御言葉をどのように聞いていったらよいだろうかと思うのであります。戸惑います、つまずきます。この憎むという言葉、もう戸惑ってしまうわけでありますが、自分を今まで支えてきた肉親、それを憎めとのこの御言葉、どのように聞いていったらいいだろうか。私たちは戸惑うのであります、つまずくのであります。実際に 新約学者たちの仲介書などを見ていきますと、アラム語の原理はアラム語の、まあ、イエス様の日常の言葉はアラム語だったわけでありますが、まあ、その原型は、まあ、憎むということでありますが、しかしこの言葉は旧約聖書においてはより少し愛すというふうにも訳し、という意味でも用いられている。イエス様を第一に愛して、それを大事として、肉親に対してはそれよりも少し愛するというふうに、訳す学者もいるわけであります。まあ、この憎むという言葉に戸惑っていることがよくわかります。新教大学聖書を以前使っておりました新教大学聖書では憎むという部分を捨てると訳されています。誰でも父母妻子兄弟姉妹さらに自分の命まで捨てて私のもとに来るのでなければ私の弟子になることはできない。このように新、古約聖書では訳されています。捨てる。しかし主イエスは十字架に向かって歩まれる主イエスは振り向いて群衆に語られるその言葉は真剣な言葉であります。もうそのものズバリを示して語って、この言葉に聞きなさいと切実に語るイエス様のお言葉であることを思いますときに、やはりイエス様は憎めと語られたに違いない、新教大学の通りであります。主イエスに従う弟子、それは伝道者に向かってということならば分かります。実際にペトロや十二弟子は肉親を捨て仕事をして自分の命をも投げ出して主イエスに従い主イエスの福音、十字架からの復活の証人として迫害の中で、語り続ける弟子たちの姿を私たちは聖書から示されるわけであります。その働きによって教会が建てられ教会が広がっていくわけであります。この御言葉通りに伝道する伝道者、まさに父母妻子供兄弟姉妹をさらに自分の命であろうともこれを憎まないならば私の弟子ではありえない。まあ、このようにまさにこの御言葉通りに来た伝道者に出会いました。一番最後に塩がその塩味を失ったら塩気をなくしてしまったら、何よって味付けられるか、まあ、このような言葉が34節に示されています。塩気を失う、まあ、当時は岩塩でありますから、塩がなくなってしまうということはあったそうであります。塩がなくなった岩塩は何に役に立つか、まあ、この言葉を聞きながら塩気を失った伝道者が何ができるか、まあ、そんなふうにも厳しく問われる思いがいたします。9月に伝道キャラバン新学生5名、総務幹事、藤森牧師と一緒に7名で、鳥取に参りました。そして用瀬教会に行きその信徒の方々と交わりを持ったのでありますが、用瀬町人口4300人の山に囲まれた小さな町であります。この町の中にある教会、この教会の楊一傑という先生、まあ、この先生に出会って大変、驚きました。まあ、まさに、このイエス様がお語りになる御言葉通りに伝道者として生きておられる、働いておられる、教会に仕えておられる、牧師であります。中国人でありまして、上海の家の教会の出身 まあ、中国ではものすごい勢いでクリスチャンの人口が増えております。まあ、将来は世界で一番クリスチャンの人口が多い国になるだろうと予測されています。この家の教会の出身で日本にやってきて伝道している中国人の女性牧師、それが楊以傑先生であります。40歳から50歳ぐらいのお年の先生でありますが、この先生の生き様に触れて大変驚き感動いたしました。越谷教会の信徒の方々が用瀬教会に行かれてこの先生に出会ったら必ず間違いなく言う言葉があります。それは楊牧師の爪の赤を煎じて越谷教会の牧師に飲ませたい。必ず皆さん言います。確信があります。用瀬教会の方々と交わりを持って終わって外に出たところで、男性の役員と立ち話をしたわけであります。まさに帰ろうとしたところでありますが、その男性役員が、私たちは週4日教会に来て働いています、女性の信徒はお昼を作って牧師館で食事をしますと、こんなふうに話してくださったのであります。定年を過ぎた男性の信徒たち、役員たち、週4日教会に来て働いているというのであります。もう牧師館一戸建ての立派な牧師館がありますが、それは全部信徒たちの力でリフォームした、素晴らしい牧師館で、壁、床、天井すべて信徒たちが作リフォームしたものであります。礼拝堂も彼らがリフォームして、見事な壁がそこに、完成してありました。信徒たちが週4日教会に来て、時間とそしてまた、財を捧げている、そしてしかも生き生きとしている、そういう教会であります。で、この信徒役員が、どうぞ牧師館に来てください、来てくださいということで案内していただいたわけでありますが、牧師館に連れて行かれて上がれと言われても、女性の牧師の牧師館でありますから、女性の牧師の牧師館でありますから、戸惑いながらも上がれっていうものですから上がっていったわけです。そしてすぐにそれを見て、驚いて新学生たちも呼んで、話を聞きなさい、この家を見なさいということで、みんなで、その説明を受けることになったわけであります。台所を見せていただいて、居間を見せていただいて、寝室まで見せていただいて、その寝室には驚きました。ホテルに最初に入ってベッドメイキングがしているようなあの情景、すごく綺麗な、あのベッドが、質素なベッドが置いてありまして、私物は携帯電話とパソコンだけ。台所においても私物を見ることができません。非常にきれいに全ては整理されていて、今にもその楊牧師の私物を見ることができません。信徒たちもそれがどこにあるかは分かりません。牧師でありますから神学書があったり膨大な資料があるはずでありますが、それを見ることはできません。しかしこの資料をと求められたら、もうどんな資料でもピシッと出てくる、そのことに役員たちは驚いておりました。包み紙が欲しいと言われたら、一度使った包み紙がまるでもう新品のようにピシッと、アイロンをかけたんでしょうか、それが出てくるということであります。進学書はどこにあるんだろうか、資料はどこにあるんだろうかと疑問を持ちましたので、予定がなかったんですが、帰り日の朝、この用瀬教会でもう一度礼拝をして、みんなで礼拝して、帰ろうと朝この教会に最後に行きました。で、古い牧師館が街道についておりましたので、探し歩いたんですが、 本当に牧師の私物はどこにもない、牧師館にも見当たらない、うん、でもなければ牧師の技はできませんから、どっかにあるはずですが、それは信徒にもわからない、まあ、不思議であります。不思議なことであります。楊先生のお母さんが亡くなられた、その知らせがありました。しかし中国に帰ることはしませんでした。楊先生の家訓は誠信ということで、まさに家訓の通りに生きておられる。家族を捨て、国を捨て、全てを捨ててキリストのみに自分を捧げて、用ヶ瀬教会を愛し、用ヶ瀬の町を愛して、伝道者として働かれておられる。その生き様は教会を変えるのみならず、地域の方々の大きな証となり、また信頼をも獲得しているのであります。礼拝の中では中国語で賛美歌を信徒たちが歌うということもあるそうであります。楊牧師は日曜日から土曜まで毎日、朝御言葉を配信いたします。その御言葉を聞いて信徒たちの一日の生活が始まります。御言葉の力によって毎日の生活を生きている信徒たちの姿に大変感銘を覚えたのであります。楊牧師は全てを捧げて教会に仕えてくれた、だから自分たちも自分の時間と財を捧げて教会に仕える、この男性役員の言葉はここに強く響いたのであります。この生き方に町の方々も尊敬も集められていて、驚いたことは、今日このあと、教会員ではないんですが、保険が満期になったので教会に献金をしたいと届けてくることになっている、まあ、そんな話も聞いたのであります。町の中でも注目されている、尊敬されている、主イエスの言葉そのものに、そのものそれを聞いて生きる、そのところでその在り方が人々の心に大きく響いているということを感じさせられました。確実に受選者が与えられまして、ある年は7名の受選者があった。信徒は倍となり、そしてまた同時に100坪の教会の土地が300坪まで広げられた。4年間の楊牧師の働き、これは凄まじいものを感じましたが、やはり主イエスに自分を明け渡している、捧げ尽くしている、そこから来る力、神様の力、そのことを感じさせられ、新学生ともども大変感動して帰ってきたわけであります。今日の聖書の言葉、しかしこれはこのような伝道者について語られた言葉ではありません。群衆に対して主は振り向いて語られた、群衆に対してであります。自分に従ってくる信徒たちに、その人々にと見ることもできるわけであります。弟子になるということは単に弟子、伝道者だけを指すものではありません。信徒たち、主イエスを信じる者たちも弟子と呼ばれるのであります。その群衆に主イエスは向き合って語られるのであります。もう一度26節を見ていただきますと、もし誰かが私のもとに来るとしても、父母妻子供兄弟姉妹をさらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありません。主は向き合ってその一人一人にこの言葉を語られるわけであります。主イエスは全てを捧げられて十字架に死んでいかれる、そこにしっかりと顔を向けて歩まれているイエス様が振り向いて一人一人に向き合って語られる主の言葉であります。この言葉は主イエスが切実に 真剣に新しい関係と人々を招いておられる言葉として聞くことができます。決して、主は肉親との関係、そしてまたさまざまな新しいの関係、それを憎めとただ言っておられるのではありません。実会の父母をやめなさいという言葉も主イエスは破棄されないのであります。家族の関係を決して主イエスは否定されるのではありません。ルカ福音書の7章では一人息子が死んで棺に納められ嘆き悲しみながらその納める墓に向かっていく、それを主は哀れみに思い棺に納められた死んだ息子を生き返らせる、ヤマメの悲しみを深く痛み哀れみ、その愛する息子をよみがえらせるという出来事が7章に記されていたので、記されていいのでありますが、すでに学んだところであります。ここで示されることはまず関係を引き裂くものに目を向けさせるのであります。死というものがその関係を引き裂く、関係が引き裂かれる、私たちはあらゆるところでこの別れ、関係が引き裂かれる痛みを負いながら生きているのであります。関係を引き裂く力、それは人間の欲であったり罪であったりするのであります。自己中心的な生き方が親しい関係を引き裂くということもあるのであります。関係を引き裂く、その根本にあるのが罪であり死である、エゴである、それを憎めと主イエスは、それを背負って十字架に死んでいかれる主イエスであるがゆえに、その関係を本当に引き裂いていくものに目を向けさせ、それに向き合って憎めと主は語っておられるのであります。罪が許されて新しい復活の命と力に包まれた世界に何としても招き入れたい、その切なる思いの中で主が語られた言葉であります。エフェソ書を見ていきますと、パウロは主にあってという言葉をよく使います。あらゆる関係の中に主にあってという言葉が響きます。主にあって妻を妻に向かい、主にあって夫に向かい、主にあって両親に従い、主にあって子供に向かう、そうでなかったら引き裂かれる痛みを負わざるを得ない。あのヤマメと息子はその息子の死によってその関係が引き裂かれた、そこに主は介入されて息子をよみがえらせた、主イエスによって決して引き裂かれない関係の中に招かれる、そのことがヤマメとその息子の関係の中で息子が生き返るということにおいて示されることであります。死を超えた神につながることができる、そこにつながって結ばれる新しい関係、そこに 懸命に主は招いておられる。その招きの言葉としてこの26章を学ぶことができるのであります。イエス様によって十字架によって罪が担われ、死を克服して新しい神の世界、永遠の命の世界に私は招き入れられていく。人生の目標はまさにそこにある。その途中で挫折することがあってはならない。しっかりと私たちの人生の先にある、そこに身を向けながら生きることが強く求められます。次の党の話、そしてまた2万の兵に対して1万、このこともそのことを私たちに教えてくるわけであります。次の聖書の箇所を見ていただきますと、あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しなものがいるだろうか。そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけて、あの人は建て始めたが完成することはできなかったと言うであろう。完成ということに目を向けながら、綿密に計算して建築をしていくことが求められる。途中でそれが挫折してしまっては物笑いとなってしまう。何としても完成しなければならない。そこに向かってさまざまに備えをすることが求められると教えられてくるわけであります。人生の完成、それは神様の国に導かれる、そこに私たちの人生の完成があるわけであります。その目標を見つめ、見通しを立てて生きることがこのところで教えられているわけであります。2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるだろうか。まず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に施設を送って和を求めるだろうと示されているわけであります。2万の兵に対して1万では太刀打ちできない。玉砕を叫んで滅んでいくのは愚かなこと。まず腰を据えて考える。まだ敵が遠方にいる間に施設を送って和を求めるだろう。降伏することもあり得るわけであります。その先に敗北があるとすれば、そのための策を練るわけであります。何としてもその先を見つめて救われること、そのことが第一となっていくわけであります。私の人生においても、先を見つめて本当に勝利を与えてくださるのはどなたであるか見つめることが求められていくわけであります。私はすでに世に勝っていると、主は勝利者として私に向かってくださっているわけであります。人生の勝利者である、人生の勝利へと導く死を見つめながら、そこで思い切って自分の生き方を変えなきゃならないということにおいてがあるならば、決断して方向転換をする、悔い改めること、そして勝利者イエス様を見つめながら歩んでいく。そうでなければ、あなた方は私の弟子ではありえない。そうでなければ私とは関係ないものとなってしまう。自分の持ち物を一切捨てなければならないと教えられますが、その所有からも順になって、それを犠牲にしても、まず勝利者はこの復活のイエス様の命に預かる、この方との関係、それが何よりも求められることと主は教えられてくるわけであります。十字架の主が私と向き合ってくださり、私の罪と向き合ってくださり、主と向き合ってくださり、滅びるものであっては大事ではならない厳しい言葉の中に 強い主の招きの言葉を私は聞くことができるのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に学ぶことができて感謝いたします。主イエスは私と向き合ってくださっています。真に向き合ってくださるがゆえに、何としても私を救い上げなければならないというイエス様のご意志によって、思いによって語られる言葉が、私にとっては厳しい言葉であり、つまずきであったりする言葉であることもあります。しかしそこに私は神様の大いなる御業をそこに見ることが許されます。私の人生の歩みの目標、完成、人生の勝利、それはイエス様によってもたらされること、復活の勝利のイエス様につながることによってそこへと導かれる大いなる喜びの世界が私に示されています。その途上において、人生において、さまざまな痛みや悲しみを背負いながら生きる私たちでありますが、しかしその勝利さえイエス様によって生かされ、そこへと向かう、そこから私たちの民生を見つめ直すときに、それぞれの問題の中で生きる力が与えられます。どうぞ人生の先にある目標、そこにしっかりと目を向けながら、それぞれの歩みがなされますように導いてください。私が教会に新しく来た方々、求道中の方々を主が祝してくださり、その歩みをお支えくださいますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。